韓国人の勢力はどこから来るのか。朝鮮半島の地理と気候から見る文化的気質。朝鮮半島の山がちな地形、季節風気候、狭い高地、半島という位置は、韓国人の生活様式と歴史的選択の重要な背景となった。ただし、地理が民族性を単独で決定すると見るより、環境利子制度経済が共に作用した結果として理解すべきである。朝鮮半島は、砂漠が多く平野が限られているため、農業移動地域交流に継続的な制約と適応の課題を生み出した。夏の梅雨と台風、冬の寒波がはっきりした季節プ気候は、衣食住や農作業の予定、危機への対応の仕方を形作る上で影響を及ぼした。半島という位置は、大陸文明と海洋文明の接点であり、外部圧力の通路でもあった一方、交流と輸出志向型発展の基盤にもなった。韓国人の勤勉さ、スピード感、実用性、高い教育熱を地理だけで説明するのは行き過ぎだが、生態的条件はそうした行動様式が強化された背景の一つと見ることができる。韓国社会の現代的なダイナミズムは、地理的条件だけでなく、戦後復興、産業化、教育拡大、国家政策、世界市場への編入が結びついて形成された。革新的な問い、韓国人のエネルギーと適応力は地理から来たのか。韓国は、比較的小さな領土と高い人口密度、乏しい天然資源、分断という条件の中でも、急速な産業化と教育水準、強い輸出競争力、世界的な文化的影響力を生み出した国としてよく説明される。こうした現象をめぐって、多くの人が韓国人の定力はどこから来たのか、と問う。この問いへの答えを地理と気候に求める試みは、興味深く有用である。朝鮮半島は山地が多く、四季の差が大きく、大陸と海洋をつなぐ半島に位置している。こうした環境は、農業、住居、交通、防衛、共同体の形成、外部文明の需要方式に影響を与えた。ただし、重要な前提がある。地理は、人の性格や国民性を機械的に決定するものではない。韓国人はもともとそうだ、というような本質主義は、学術的にも危険であり、現実を説明する力も低い。より正確な説明は、次のようなものだ。朝鮮半島の自然環境は、韓国社会がどのような問題に繰り返し直面してきたかを説明してくれるものであり、韓国人の行動様式は、その環境に歴史、制度、戦争、教育、産業化、世界経済が結びつくことで形成された。1. 朝鮮半島の基本条件。山地が多く、平野が限られた土地、朝鮮半島、とりわけ大韓民国の地形を説明するときによく言及される特徴は、山地が多いという点である。大韓民国は国土の相当部分が山地であり、広い太平洋よりも山脈盆地香川流域沿岸平野が複合的に絡み合った地形を持つ。この条件は過去の生活にさまざまな影響を与えた。地理条件生活上の影響、文化社会的結果として解釈できる分、砂町が多い、移動と物流コストの増加、地域間交流の制約、地域共同体の結束、固業地域アイデンティティの強化、平野が限られている耕作可能な土地の価値上昇、集約的農業の必要性、勤勉さ、土地利用の効率性を香川流域と盆地の発達、村や都市が特定の生活圏を中心に、地域別の生活圏と保原、慣習の違いの維持法を海に囲まれている、漁業海上交流が可能、沿岸防衛が必要、対外交流と侵入の危険が同時に存在。痩せた土地という表現はどう理解すべきか。朝鮮半島を単純に痩せた土地だとだけ言うのは正確ではない。朝鮮半島には肥沃な笠川流域と平の豊富な海洋資源、多様な森林資源があった。しかし、 中国の黄河長江流域のように巨大な連続平野と大規模な内陸水運網を備えた地域と比べると、朝鮮半島は大規模な農業生産と長距離物流に相対的に不利な条件が多かった。したがってより正確な表現は住めない土地ではなく努力と調整が多く必要な土地である。この違いは重要だ。環境が全く不可能なものだったなら持続的な国家と文化が発展することは難しかっただろうが、朝鮮半島は十分な可能性を提供しながらも継続的な適用を求めた。 2. 狭い耕作地と集約的農業、生活力と実用性の背景、産地の多い地形では耕作可能な土地を効率的に使うことが重要である。伝統社会において土地は生存の核心資源であり、農作業の時期、水管理労働力の動員は共同体の生存と直結していた。こうした条件は次のような生活方式を強めた可能性がある。勤勉さ、限られた土地で生産量を高めるには労働投入ときめ細かな管理が必要だった。実用性、哲学的観念よりも目の前の農作業、食料、暖房、水管理といった問題解決が優先されざるを得なかった。家族村単位の協力、田植え、収穫、荷摺り施設の管理には共同労働が必要だった。教育と身分上昇への欲求、農業基盤社会では土地と官職、その後は学歴と専門職が安定の象徴となった。現代韓国において実用的な専攻、安定した専門職、早い成果を重視する傾向をすべて地理で説明することはできない。それは植民地経験、朝鮮戦争、産業化、圧縮成長、労働市場構造、不動産資産形成、教育制度とも深く結びついている。しかし生存の安定性に敏感な社会的感覚が古くからの農耕環境と無関係だと見ることも難しい。3. 季節風気候、予測と対応を求めた環境。韓国の気候ははっきりした四季と季節風の影響を特徴とする。夏には高温多湿の天候、梅雨、台風が現れ、冬には大陸性の寒波と乾燥した天候が強まる。秋秋は相対的に快適だが、春の渦座や秋の台風のような変動性も存在する。こうした気候は不便さだけを生んだのではなく、生活技術と適応戦略を発展させた。気候が生んだ代表的な適応方式、気候問題、伝統的対応意味、冬の寒波オンドル、暑い服クジャン、暖房貯蔵技術の発達、夏の高温多湿、板の間、通風構造、薄い服冷房以前の時代の建築的、税油と台風、農作業日程の調整、水利施設の管理、共同体的な水管理の必要性、季節ごとの食料変動、発酵乾燥、保存食、食品保存文化の発達間野に、オンドルと板の間が共に現れるのは良い例だ。オンドルは冬の寒さに耐えるための暖房体系であり、板の間は夏の湿気と暑さを和らげる空間である。一つの住居屋敷の中に、異なる季節への対応装置が共存していたわけである。4. 変化の多い環境と機敏さ、パリパリ、文化の一つの解釈、韓国社会を説明するときによく登場する表現がパリパリ、文化である。これは時に長所として、時に短所として評価される。長所、素早い実行、危機対応、技術需要、サービス改善、インフラ構築の促進、太郎、安全手順の軽視、長期的な熟議の不足、競争圧力、このスピード感の原因を気候だけで説明することはできない。現代のパリパリは、戦後復興、産業化期の国家主導開発、教育競争、都市化、情報通信インフラ、グローバル市場の圧力が結びついた結果である。しかし、変化の大きい自然環境の中で、時期判断と素早い対応が重要だった歴史的経験は、速度と機敏さを重視する文化的土壌になった可能性がある。農作業では、 晴れ種と収穫の時期を逃すと、一年の生計が揺らぎ、梅雨と寒波に備えられなければ、被害が大きくなった。時期を逃さない感覚空は、農耕社会において非常に重要な能力だった。山地は孤立を生んだが、同時に防衛線を提供した砂漠地の多い地形は、地域間の移動を難しくする。過去、道路と橋梁が十分でなかった時代には、山脈一つを超えることが大きなコストだった。こうした条件は、各地域の生活圏、方言、食べ物、婚姻ネットワーク、市場圏を異なるものにした。しかし、山地は単なる障害物ではなかった。外部からの侵入があるとき、山岳地形は防衛に有利な条件を提供した。平野で機動力の強い軍隊であっても、山岳と京谷、狭い通路では補給と移動に困難を経験する。この点は朝鮮半島の歴史において重要な意味を持つ。地域は砂漠地によって部分的に分割された。同時に砂漠地は外部勢力の侵入と長期占領を難しくする防衛要素となった。山城と山岳拠点は伝統的な防衛体系の重要な一部だった。結果として朝鮮半島は外部の影響を多く受けながらも言語と文化の連続性を維持することができた。6、半島という位置、圧力と機会を共に生んだ地政学。朝鮮半島は大陸と海洋の間に置かれた半島である。この位置は韓国史において祝福であると同時に負担でもあった。半島位置の両面性、側面不利な点、有利な大陸と接続、大陸勢力の圧力と戦争リスク、先進分分物、制御技術の需要経路、海と接する海上侵入と沿岸防衛の負担、漁業、海洋進出の可能性、東北アジアの交差点、兄弟国競争の影響圏、中堅、輸出志向成長の基盤。歴史的に朝鮮半島は中国大陸の文明、北方遊牧勢力、日本列島、近現代の海洋勢力の影響をすべて受けた。これは戦争と圧力の原因にもなったが、同時に多様な文物を受け入れ再解釈する能力を育てる背景にもなった。現代韓国の輸出志向型産業化も地理と無関係ではない。山港を海に囲まれている条件は港湾と海上物流の活用可能性を高めた。もちろん韓国の輸出強国化は地理だけで実現したものではなく、産業政策、教育投資、企業戦略、国際分業、冷戦期の安全保障秩序、世界市場への編入が結びついた結果である。7、韓国人の勢力を説明するより広い枠組み、地理と気候は重要な背景だが十分条件ではない。韓国人の勢力と呼ばれる現象は次の要因が共に作用した結果と見る方がより正確である。説明要因、革新内容、例、自然環境、社町、季節風、限られた兵の半島一集約を季節対応、地域生活圏、歴史経験、戦争、植民地、分断、再建、生存意識、国家安全保障への敏感さ、教育、政治圏、学歴、専門職専攻、高い教育熱と競争構造、産業化、輸出中心成長、製造業、都市化速度、組織動員、労働強度、世界市場、技術競争、文化産業、デジタルプラットフォーム、半導体、自動車、ポップ、コンテンツ輸出、社会心理、家族責任、対面、達成圧力、早い成果の追求と過労問題。この枠組みを適用すれば、韓国人は気が強いという印象的な表現もより具体的に解釈できる。それは生まれつきの本質というよりも、限られた条件の中で成果を出さなければならなかった歴史的圧力と集団的学習の結果であり得る。8、地理的説明の限界、注意すべき3つのこと。1、地理は運命ではない。同じ山地国家であっても互いに異なる政治経済の経路を歩む。同じ季節風地域であっても社会制度と国際関係によって発展方式は変わる。地理は出発条件と制約を提供するが、 結果を自動的に決定するものではない。2. 韓国人全体を一つの性格でくくることはできない。韓国社会の内部にも、世代、地域、界別、職業、移住経験によって非常に多様な価値観と行動様式がある。韓国人を一つの性格だと断定する説明は、実際の多様性を覆い隠す。3. 成功物語だけを強調するとコストを見落とす。勤勉さ、速度、実用性は韓国の成長に寄与したが、過労、競争ストレス、地域主義、長期的な熟議の不足といった問題も生んだ。定力を理解するには、強みとコストを共に見なければならない。9. まとめ、朝鮮半島は人を常に目覚めさせる環境だった。朝鮮半島はあまりにも豊かで努力を軽減してくれる土地でもなく、完全に過酷で文明形成を妨げる土地でもなかった。サマチとヒネの寒さと暑さ、梅雨と干ばつ、大陸と海の圧力が共に存在する複合的な環境だった。こうした条件は、韓国社会が繰り返し次の問いに答えるようにした。限られた土地でどのようにより多く生産するのか？季節の急激な変化にどのように備えるのか？外部圧力の中でどのようにアイデンティティを守るのか？大陸と海の分物をどのように受け入れ、活用するのか？危機の後、どのように素早く回復するのか？韓国人の定力は、これらの問いに対する長い応答の蓄積だと見ることができる。地理は、その応答を求めた舞台であり、歴史は、その上で作られた選択の記録だった。